先週のメッセージの中でウェストミンスター教理問答の第1問をご紹介しました。人間の主な最高の目的は何であるか、それは神の栄光を表し永遠に神を全く喜ぶことである。人間の主な最高の目的、人生の目的は神の栄光を表し神様を喜ぶことだ、そうなるわけですが、突き詰めて考えますと神を知ることではないかなというふうに思います。確かに人生の目的は神の栄光を表し神を喜ぶんですが、しかし神を知ってこそその栄光を反映するように栄光を表すものとされるし、神を知ってこそそのお方を喜ぶことができるのですから、人生の最大の目的は、願いは神を知ることではないかなと、そう思いました。さて今日は神を知る喜びというテーマとさせていただきました。この箇所は私たちが神様を知るために与えられた啓示について書かれている箇所です。啓示というのは開く、啓発の啓に示すと書いて啓示と読みますが、啓示というのは神様がご自身を人に分かるように表してくださることを言います。神様というお方は人間理性を超えたお方なので、人間の方からは神様のことを知ることができないんです。神様の方が人間に分かるようにご自身を表してくればこそ、表してくださればこそ人間は神様を知ることができます。そのために人間に神様がご自身を表してくださったことを啓示というふうに言います。で、その啓示には2種類あります。一つは一般啓示というもので、もう一つは特別啓示というものです。今一生懸命それを覚えようとしてくださらなくても大丈夫です。また詳しくは教理クラスとかで学んでください。啓示があります。そして一般啓示と特別啓示がありますが、一般啓示というのは神様が広く全ての人に表されたものであって、それは自然や歴史やあるいは一人一人の心に表してくださるものです。で、特別啓示というのは一言で言えば聖書です。あんまり細かいことをここで申し上げますともうわけわかんなくなってしまいますので、ここまでにしたいと思いますけれども、個人的に御言葉が与えられたとかっていうのは啓示とは言いません。それは御言葉啓示によってそれぞれが思わせられたということで、それも尊いことですが、啓示というのはもっと客観的に神様が今申し上げたような一般啓示や聖書を通して表せられているものが啓示というわけです。で、今日のこの詩編19編はこの神様の啓示がとても明確に表されている箇所です。最初の一節から六節に書かれていることがいわゆる一般啓示で、その自然界を通して神様がご自身を表してくださったことです。 そして次の7節から10節までが、特別啓示、聖書を通して神様がご自身を表してくださったことを示しています。そして11節からは、それらの啓示によって神様を知った者が悔い改めに導かれて救いを求める祈りを捧げていく、そのような姿が描かれている、そういう箇所となっています。改めてこの詩編をご一緒に読みながら御言葉に共鳴して、私たちも神様を知る喜びに導かれたい、そう願いながら今日の箇所をご一緒に紐解いていきたいと、味わっていきたいというふうに思います。まず第一のポイントでありますところの1節から6節を改めて朗読させていただきたいと思います。指揮者のためにダビデの賛歌。天は神の栄光を語り継げ、大空は御手の技を告げ知らせる。昼は昼へ話を伝え、夜は夜へ知識を示す。話もせず語りもせず、その声も聞こえない。しかしその攻防は全地に、その言葉は世界の果てまで届いた。神は天に太陽のために幕屋を設けられた。花婿のように太陽は部屋から出て、勇士のように走路を喜び走る。天の果てからそれは昇り、天の果てまでそれは巡る。その熱から隠れうるものは何もない。ダビデの賛歌とあります。ダビデが空を見上げて歌った、つぶやいたというか、つぶやいた、歌ったとかね、思ったことでしょう。天は神の栄光を語り継げ、大空は御手の技を告げ知らせる。確かにそうだと思います。どうでしょうか、皆さんもこう空を見上げて、本当に神様の栄光が現れているようだ、御手の技を告げ知らせているようだ、そんなふうに感じることがあるのではないか。私は特に夏の空が好きですけれども、雲が深い、あるいは夕日も素敵だなと思います。JY キャンプの九十九里は星も綺麗でした。この間の青年キャンプもそうでしたけれども、とても空を見上げて本当に神様を覚えるのです。そして昼は昼へ、夜は夜へ、一節も二節もこの並列法になっていて、同じことをこう伝えようとしています。昼から、そしてまた次の昼に、そして美しい夜空もある夜から、また次の夜に、そんなものをこうゆっくり感じながら味わっていただろうと。こう空を見上げながらこの詩編をこう味わっていく中で、こう私のイメージがちょっと乏しいかもしれませんけれども、昼は昼へ話を伝え、夜は夜へ知識を示す。テレビとかで一箇所のこう自然を映して、ものすごい早送りでこうバーッとこう一日がザーッと映すような、たまにありますよね。こうあんなような感じでこう昼があって、そしてそれがこう終わっていくんだけれども、また同じようにこの美しい昼が現れて、夜も同じように夜が終わっていくんだけれども、また 夜が現れて、ずっとこう神様の栄光を表し続けていく。神様がこう日めくりをめくってるのかなっていうぐらいですね、こう本当に神様の御手の中にある、そんな恵みを覚えて述べている。話もせず語りもせず、その声も聞こえない、しかしとあるのです。まさに一般啓示と言われますように、自然界を通して神様がご自身を表している。まあ、それは空だけではなくて、山や海や川もそうだと思いますし、さまざまなものが神様の恵みを表している。で、まあ、先ほども私天は神の栄光を語り継げるようだ、大空は御手の技を告げ知らせるようだと言ってしまいましたけれども、よくこう学びの時とかも、ここはこうそのようだというふうにこうダビデが味わってるんだよってよく伝えて分かち合ってきたんですが、もうつい言ってしまうんですけれども、でも改めてこう思うと、ようだっていうのは余計な言葉だったなと思って、つまり、声なき声を持ってやっぱり自然は語っているんだ、天は神の栄光を語り継げているんだ、大空は御手の技を告げ知らせているんだ、話もせず語りもせず、その声も聞こえない、しかしその攻防は全地にというふうに述べているということを、むしろ深く味わうところだなというふうに思いました。で、そのことをなおリアルに思い巡らそうとして、太陽が取り上げられています。その言葉は世界の果てまで届いた。その後ですね、神は天に太陽のために幕屋を設けられたと述べ、そして花婿のように太陽は部屋から出て、勇士のように走路を喜び走る。天の果てからそれは昇り、天の果てまでそれは巡る。その熱から隠れうるものは何もない。またこれも詩的表現、詩の素晴らしさだなというふうに思います。ここで神様のその御臨在が、神の栄光が全地に表されていくのをなおリアルに伝えようとするダビデは、太陽を取り上げて、かつその太陽の動きを花婿のように、太陽がこう輝いて東から西へとかっていうと、もうなんかそのまんまで味気ないんですけれども、花婿のようにってどういうことなんだろう。花婿が部屋から出るときってどんな感じでしょうか。やっぱりこう希望に満ちて、そしてこれから家庭を守っていかなきゃならないっていう、こう引き締まった顔をして、それでもやっぱり喜びにあふれて、そして颯爽と部屋を出て式場に向かってくる、そんなイメージを持ちますけれども、太陽もまさにこう一日の始まりに、あ疲れたっていうようなことではなくて、まさにこう主にあって希望の中に照らしてくださって、そして照らしてくださってっていうのも、くださってるのは神様なんですけれども、そして神、太陽は天の果てから昇ってきて、天の果てまで巡っていくっていうですね、非常にこう深く味わわせられるものだと思います。そしてその太陽はこう、言ってみれば東から西になりますけれども、こう全地にこう行き巡って、その熱から、あるいはその光から隠れうるものは何もない。 つまり神様の栄光は全地に表されているんだ。私たちはこの一般啓示を通して、あ、神様がおられる、それを知ります。なお神様がどういうお方かということも知ります。コラムに書いておりますけれども、あのローマ人への手紙の1章20節を見ると、神の目に見えない性質、すなわち神の永遠の力と神性は、世界が創造された時から被造物を通して知られ、はっきりと認められるので、彼らに弁解の余地はありませんと。つまり神様を知るとともに、神様のご性質も知る。で、その一般啓示を通して神様に気づかない人もいるんですよね。で、日本人はむしろ信心深い人たちが多いと思うので、太陽を拝んだりですね、山を拝んだり海を拝んだりしてしまうことがありますけれども、それらを作られた神様がおられると私たちは知る。で、私たちは知るけれども、知らないでそうやって太陽そのものを拝んでしまう人もいますが、それは間違いなんですが、でも確かにそのまさに一般啓示で広く神様のこう御臨在を解き放っているというか、表しているというのは素晴らしいことだなというふうに思います。で、この箇所をこう読んで味わう中で改めて思ったのは、一般啓示なんです。で、一般啓示も神様の御心の中にあった、すなわち神様はこのことを通して、いわゆる自然を通してご自身を表そうとされているんだと。で、それは一部の人にではなくて、まさに全地に、世界の果てまで届けられているように、神様の願いはご自身を全ての人に表すためなんだと。あ、そうなんだと思った時に、このあと7節以下が特別啓示ですけれども、聖書もやはり全ての人に読まれるべく、その身思いがあるのではないか。細かい神様のご計画とかいうと難しい話もなってきますけれども、しかし特別啓示だけではなくて、一般啓示だけではなくて、この特別啓示であるところの聖書もやはり全地に響き渡るように伝えられるべきではないかと、そんな身思いを私は今回考えさせられたことです。今実際にこう聖書は一部の人、まだ見たこともない人、御言葉を聞いたこともない人、この日本にも多くいるわけです。しかしこうして神様が全地にご自身を表されている一般啓示を思うときに、御言葉に対してもその願いを心に留めさせられるのです。少しその部分は本論と離れます、中心とは離れましたけれども、まず第一はこの自然を通して神様を知るということでした。皆さんもこの夏、夏に限らないんですけれども、お出かけになったりして、自然に触れて神様の恵みをお感じになったでしょうか。今日帰り道でも空を見上げれば、素晴らしい死の栄光が表されていると思います。大空だけではなくて、まさにイエス様が山上の説教で述べられたように、空の鳥も野の花も神様の栄光を表していると思います。私はこの一節の御言葉は、私のイメージの中では夜なんです。昼もいいなと思うんですけれども、どっちかではまず夜が来ました。というのは、多分私自身が上を見上げるのは多分夜の方が多いからだと思います。一日を終えて夜になって外に出て帰ろうという時にこう見上げます。そうするとこの辺はこう満天の星空ではなくて、本当にポツンポツンとあるんですけども、 それを貴重にこうずっと見る。でもその一個貴重に見ると、まあ、本当にこれがはるかはるか昔に輝いたものが今見てるんだなと思うときに、今私に届いて見てるんだなと思うときに、本当に永遠の神様を思いますし、それがこう全宇宙に広がっていることを思うと、神様の御手がどんなに大きいか、そして一方自分がどんなに小さいか、ましてや自分の悩みなんてものはどんなに小さいかということを思わせられますし、そしてその大きな神様の御手の中に抱かれているように思います。そこで自分が小さいなと思うことは全然こう悲しい卑屈なことではなくて、むしろあ、この大きな神様に自分は抱かれているんだな、そんな主の臨在と、それゆえにある意味で自分を確かに見た状況なのかもしれません。また今日帰り道にでも空を見上げていただきたいと思いますし、野の花に目を注いでいただきたいというふうに思います。さて、7節からは特別啓示に入ります。ちょっと詩編19編を1回で学ぶのがちょっと無理だったなと感じる長さになりますので、短くしたいと思いますけれども、まず一読いたします。主の教えは完全で魂を生き返らせ、主の証は確かで浅はかなものを賢くする。主の戒めはまっすぐで人の心を喜ばせ、主の仰せは清らかで人の目を明るくする。主からの恐れは清く、とこしえまでも変わらない。主の裁きはまことであり、ことごとく正しい。それらは金よりも多くの純金よりも親しく、蜜よりも蜜蜂の巣の滴りよりも甘い。ここには神様の啓示、特別啓示、御言葉が6つの表現によって表されています。主の教え、主の証、主の戒め、主の仰せ、ちょっと分かりにくくなりますけれども、主からの恐れ、主の裁き、まあ、これも御言葉によって与えられるものという意味で、6つの表現によって、神の言葉が語られます。そしてその御言葉は魂を生き返らせるというのです。この主の教えこそ完全で魂を生き返らせる。人は神様の言葉を聞かなければ何のために生きているのか、生かされているのか、その目的を見失います。分からなくなります。生きているけれども生きていないというか、魂が失われたようになる。皆さんどうでしょうか。クリスチャンでもこう自分は何のために生きているんだろうか、生かされているんだろうかと見失うことはあると思います。人は神の言葉に聞かなければ自分が生かされているその恵み、その意味を見失うのです。しかし神の言葉は完全であり、この言葉に聞くならば魂を生き返らせ、本当に私が主にあって生かされここに置かれている、その意味を深く味わう、そのように導かれることを確信いたします。今迷いの中にあってなかなかそこから立ち直れないということもあるかもしれません。しかし神の言葉は完全であり、自分は不確かだけれども神の言葉は完全であるから、これに聞くときにまさに魂を生き返らせるのです。 浅はかなものを賢くする、自分は何をしていいかわからない、どのように進むべきか、自分のなすべきことが、そのようなものに確かな知恵を与える、賢くする、そして人のこと心を喜ばせるとあります。で、特にこの主の戒めはっていうところがいいなっていうふうに私は好きなんですけれども、主の戒めはまっすぐで人の心を喜ばせる。戒めっていう言葉を聞いたときに皆さんどういう印象になられるでしょうか。戒められる。でもそれは喜ばされる、それが喜びだっていう。私はエクレシア の関東原に、モーセの10回、モーセを通して与えられた10回を連載させていただいたんですけれども、その時に自分自身が10回というものを学んで、つくづく思ったのは、モーセ の通して与えられた10回っていうのはまさに戒めって書いてるけれども、何々してはならないという禁止命令が多いようだけれども、実はこれは幸せのガイドラインだなというふうに思ったんです。確かにあれに従わないときに自分が不幸になります。自分が道を失います。自分が悲しい目に遭います。しかし戒めに聞くときに、確かに自分が幸せになると思ったときに、10回って幸せのガイドラインだってつくづく思いました。この中身を学びたいところですが、もちろんそんな時間は今はありません。主の戒めはまっすぐで私たちの心を喜ばせる、これは確実な約束です。主の仰せは清らかで人の目を明るくする。私たちの目は開いていても暗く、あるいは曇っている、あるいは色眼鏡において違ういろんな見方をしてしまう。でも御言葉に立って生きるときに光が見える、本当に見るべきものを見る、認知が変わるっていうんでしょうか、そういうものを得ると思います。御言葉に立って生きるときに人の目を明るくするのです。今目の前が暗いなっていうふうに思われている方もおられるでしょう。そういう時私たちもあります。でも御言葉に立って生きよう、御言葉に立って生きるときに人の目は明るくされるのです。主からの恐れは本来人間が持つべき本来の恐れ、本当の恐れ、また確かな裁きが主の御言葉によってなされます。この確かな導きを思いながらダビデは、それらは金よりも多くの純金よりも親しく、蜜よりも蜜蜂の巣の滴りよりも甘いと言ったんです。ダビデの人生経験の中でっていうのか、信仰の歩みの中でっていうのか、本当に味わって、ここに道がある、ここに真理がある、ここに命がある、そんな確信の中で、それらは金よりも多くの純金よりも親しい、ダビデとて人間でこの社会に生きていて、王ではあるけれども、金、純金、経済的なもの必要だったでしょう。また欲しいと思ったでしょう。しかしそれらが本当に私を幸せにすることはない。金よりも多くの純金よりも、この御言葉こそが私を真理に導く、幸せを与える、そんな確信の中に述べていると思います。イエス様は三条の説教の中で、あなた方は神と富とに仕えることはできませんと言われました。私たちはいつもその狭間にあります。神と富とに仕えることはできない。 でもあなた方に必要なことはむしろ先に天の神は知っておられる、父は知っておられる。そしてあの空の鳥よりもはるかに大事なあなた方は必ず養われる。野の花を見なさい、栄華を極めたソロモンよりもそれらは美しく、その花の一つほどにもあのソロモンは着飾っていなかったと、私たちに必要なものを備えてくださることはイエス様も教えてくれていたことでありました。ダビデは金よりも多くの純金よりも今これこそが親しい、蜜よりも蜜蜂の巣の滴りよりも、まあ、当時甘味はまあ主にこれだったのかなと思いますけれども、幸せにするんでしょうね。幸せにする、リアルに具体的に味わう、それを与えるのは御言葉だ、そんな確信の中に述べていることです。私たちもそのことを共鳴したいと思います。共鳴したこともあり、またそこから離れることもある、そんなような私たちの人生の旅かもしれませんけれども、あのダビデも語っているんだ、そのことをまた共鳴できればと思い、御言葉を慕い求めたいと思います。最後の段落を短く学びたいと思いますが、11節は今まで学んできたこの御言葉の方にくっついているのかなとも思えます。第3版はそういう区切りでした。というのは、それらにより戒めを受け、それを守ればと御言葉にくっついているからです。ただ一方ではここからトーンが変わるというか口調が変わってます。あなたのしもべもと、ここからは自分自身について語り始めるんです。あの一般啓示を通して、自然の恵みを通して神の臨在に触れ、その大いなる御手に抱かれていることを知り、また御言葉によって喜びを与えられ、生き方を変えられ、そこにこそ大きな報いがあるということを確信したダビデは、今悔い改めをもって救いを求める祈りの姿へと導かれていくんです。あなたのしもべもそれらにより戒めを受け、それを守れば大きな報いがあります。誰が自分の過ちを悟ることができるでしょう。どうか隠れた罪から私を解き放ってください。あなたのしもべを傲慢から守ってください。それらが私を支配しないようにしてください。その時私は大きな背きから解き放たれて全きものとなるでしょう。私の口の言葉と私の心の思いとが御前に受け入れられますように。主よ、我が岩、我が贖い主よ。ここにはそのようにして主の臨在に触れ、御言葉に触れ、主を知るダビデが3つの祈りに導かれていきます。で、1つは隠れた罪から私を解き放ってください。もう1つは傲慢から守ってください。もう一つは私の口の言葉と心の思いとが御前に受け入れられますように。この三つの祈りを捧げていくのです。悔い改めを持って救いを求めていくのです。誰が自分の過ちを悟ることができるでしょう。ダビデの告白ですが、本当にこう人、まあ、私たちは、自分の罪に気がつきにくい。人の罪はすぐ気がついて、人の過ちはすぐ、と思って、そしてご指摘をし、あるいは心の中では裁いている。しかし自分の過ちには気づきにくい。 まあ、色眼鏡をつけているのか違う測りがあるのか、まあ、同じような失敗をしているにもかかわらず自分の場合はまあしょうがないとか、ね、軽く済ましてしまうのに自分の過ちには気づかないんです。自分の過ちを隠している、罪を隠しているということがあるんです。皆さん、隠している罪ありますでしょうか。神様の前に、いや神様に知られているとしても人には見せられない、そんなところを持っている。アダムとエバがまさに神様に背いた後自分自身を隠しました。そのように私たちは自らを隠す、あるいは自らの恥ずべきその罪を隠しています。あるいは自分でも隠していることに気づかないで隠れてしまっている罪もあります。しかしその罪は神様には知られています。ダビデは大きな過ちを犯し、そして悔い改めの祈りを述べたのがあのバテシバ事件の後にあったことが詩篇51編にあります。そこで彼は3節の51編の3節を見ると、誠に私は自分の背きを知っています、私の罪はいつも私の目の前にあります、私はあなたにただあなたの前に罪あるものです、私はあなたの目に悪であることを行いました、ですからあなたが宣告するとき、あなたは正しく裁くとき、あなたは清くあられます。ダビデは隠している罪がありましたが、しかしそれは神様に知られている。ですからあなたが宣告するとき、むしろあなたは正しい、自分の罪を自分では知って隠しているつもりだけれども、しかしそれを主がお裁きになる、その時あなたは正しい。あの三浦綾子さんがあの自分の罪にすごいこう打ちのめされるというか、こう自分を憎むぐらいに自分のしてきたことを思っていて、そして大病を患った中でその状況をむしろあの内心ざまあ見ろと思ったというのにとても私はあの好きで共感するんですけれども、あの裁かれたいというか、そのような隠している罪があるけれどもそこから解き放ってくださいというんです。神の言葉は私たちの罪を指摘するというか、神の言葉は生きていて力があり、これヘブル書の4章ですけれども、神の言葉は生きていて力があり、諸刃の剣よりも鋭く魂と霊、関節と骨髄を分けるまでに差し貫き、心の思いや計り事を見分けることができます。神の御前にあらわでない被造物はありません。神の目にはすべてが裸でありさらけ出されています。この神に対して私たちは申し開きをするのです。隠れている罪があるけれどもそこから解き放ってくださいと祈っています。傲慢ということが次に挙げられました。私たちの罪のその根底にあるのはやはり全て傲慢から来ているのではないかと思います。アダムとエバがあそこで罪に陥りましたけれども、その最初は神になる、自分が神になることを、神のようになることを望むところにありました。今日の私も私たちも ともすると神のようになる。自分で何でも決め、自分の人生も考えて、そして人の人生まで考えてしまって、そしてあれもこれも自分を神とする存在、妨げられるなら、批判されるなら、それを攻撃するような傲慢がある、まあ、そういう中でそれが果たされないところが屈折して具体的な罪が生まれてくるのではないかと思いますが、そのような傲慢から、大きな背きから解き放ってくださいというのです。傲慢から私を守ってください。それらが私を支配しないようにしてください。ですから傲慢の反対は謙遜ですか。すなわちキリストの謙遜を私に与えてください。そういう祈りがなされています。3つ目のポイント、最後のところは、私の口の言葉と私の心の思いとが御前に受け入れられますように、口の言葉と心の思いの、まあ、両方があって、私という人間は存在しているというか、一つであると思います。でもともすると、この口の言葉という表面に出るものは誠に清らかで、いろいろ知性を持って、あるいは損得を考えてお話をするけれども、その心はどうなのか。心に思っていることが口に出てしまいます。心にもないことが、まあ、口に出ないでしょう。口が滑ったというのは本音が出てしまっていることで、私たちの心はどうでしょうか。私たちの言葉はどうでしょうか。表面的なものと内面的なもの、その両方が見舞いに受け入れられますように。この私たちの霊性の成長っていうのは、そういうところにあるのではないかなと思います。表面的なものがどんどん作られても、でも実はこう内面、心の内は違うんだと。だから一人の人間なのに、こう二重人格じゃないけど別なんです。でもそれがこう統合されていくのが霊性の成長ではないかなと思います。口の言葉だけではなくて、表面的なものだけではなくて、心の思いとが一つとなって見舞いに受け入れられ、あなたの前に生きるものとせられますように、そんなこう願い、祈りであります。しかしそれは人間のなせる技ではない、自分にできることではない。そのことを知るときに、ダビデは、主よ、我が岩、我が贖い主よと主ご自身を求めるんです。あの大自然を見て、大空を見て、そして天の星を見て、神様の大いなる御腕に抱かれているその恵みを覚えながら、御言葉によって整えられて、御言葉によって受け入れられていくときに、彼は自分自身の罪を知り、そしてその身を主に委ねていく、求めていく、そんな姿がここに表されているように思います。いかがでしょうか。帰り道に空を見上げて、御言葉を思い巡らして、お帰りいただきたいと思いますし、また新しい1週間、主を知る恵みへと導かれる1週間を、歩んでまいりたいと思います。一言お祈りをいたします。天の神様、こうして私たちはあなたの前に導かれて、あなたの御言葉を聞き、あなたのご愛にこの全宇宙をもって、そして御言葉によって育まれていることを知り、心から感謝をいたします。新しい1週間が始まります。そのすべてにおいて主の御手があることを知っています。ありがとうございます。どうかお一人お一人になお その心を開いて、死を知る恵み、死の栄光を表す器として導いてくださいますようにお願いいたします。御手に委ね、イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。